おはようございます。それでは、ディボーションを始めていきたいと思います。賛美から始めます。御国の心地数を賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタン3、はい。悲しみ突き去る浮きより借りても厳しと歩めば御国の心地数ハレルヤ罪とが消されし我が身は伊豆国ありても御国の心地数。一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。今日も御言葉を与えてください。私たちを導いてください。私たちの足元を照らし、私たちの道を照らしてくださいますようにお願いいたします。心から感謝します。期待します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。創世記の34章18節から31節です。彼らの言ったことはハモルとハモルの子シェケムの心にかなった。この若者はためらわずにこのことを実行した。彼はヤコブの娘を愛しており、また父の家の誰よりも彼は敬われていたからである。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げていった。あの人たちは私たちと友達である。だからあの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いから、私たちは彼らの娘たちをめとり、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。ただ次の条件で、あの人たちは私たちと共に住み、一つの民となることに同意した。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男子が割礼を受けることである。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住まおう。その町の門に出入りする者は皆、ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする者のすべての男子は割礼を受けた。三日目になって、ロンとレビトが、それぞれ剣を取って難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。こうして彼らはハモルとその子シェケムと剣の刃で殺し、シェケムの家からディナを連れ出していった。ヤコブの子らは刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし、略奪した。それでヤコブは、シメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民、カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですか？アーメン。では今日の内容をまとめます。ハモルとハモルの子シェケムは、ヤコブの息子たちからの条件を受け入れ、すべての男子に割礼を受けさせました。割礼を受けて3日目に、シメオンとレビは、町のすべての男子を殺し、家畜、財産、幼子、妻、家のすべてのものを略奪しました。はい、それでは最初に主からの示しをいただいていきましょう。もう一度御言葉を読んで、示される箇所を黙想していきたいと思います。 はい、それでは最初に目に留まった箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は19節から23節を見ると、このシェケムが町の人々を説得するんですけれども、その前に19節で、彼は父の家の誰よりも敬われていたというふうに書かれてありますし、またその説得内容も本当になんか力強いとかリーダーシップを感じさせるものだなと思ったんですが、でも本当この思ったのはやっぱり立派、いくら立派な青年だって、で神様の救いを受けなければなっていうことを思いました。30、31のところで、ヤコブがシメオンとレビンを咎めるんですけれども、それに対して彼らが31節で、私たちは妹が遊女のように扱われてもいいのですかっていうふうに反論して、それに対してヤコブが何も言い返せなかったというところに目が留まりました。以上です。
はい、私も全体を通して妹が怪我されるということは起こってしまったんですけれど、それに対するこの復讐が町の人を全部殺してしまうという、結構本当に悲惨な復讐だなということを思いました。神の民と言われている、その怒りというのはあると思うんですけれど、そういう人たちがこのように虐殺をするということは、本当にひどいことだなということを思いました。以上です。
私は30節のこのヤコブの言葉に目が留まりました。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろうと言っていて、確かにこのヤコブの子供たちからすると、妹が怪我されてしまったことに対して、非常な許せない思い、怒り、あったと思うんですけども、先ほどの分かち合いでもあったように、で、その報復の仕方にとても問題があると思いました。ヤコブ自身もこの箇所で本当にそのようなことが起こってしまった以上、これからこの少人数の自分たちに対して、さらに住民たちの憎しみ、また反発というのが起こっていくのではないかという懸念も起こっていますけれども、このようにこう神の民に対する罪に対して、こう剣を抜くということを、そのような報復が益ではなく、本当にここは祈って、知恵深く本来であれば行っていかなければいけない、対処していかなければいけないことだなと思わされました。以上です。
はい。19節で、この若者、シェケムがためらわずにこのことを実行したということ、彼がヤコブの娘を愛していたということが書かれていて、愛にはすごい力があると思うんですけれども、こう、すごく自己中心的な愛、自分の欲を満たすための愛というのは、間違った方向に力を発揮してしまう。こう、ためらわずに、全く考えることもしないで、その割礼という条件を飲んでしまったんだなという、ここから大きな、こう、この一族全体の滅びにつながっていったというところに、目が止まったのと、はい、それではもうしばらく黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。罪、約束、慰め、警告、命令、模範など、御言葉を一つ一つ深く調べていきたいと思います。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は31節で示された罪として、シメオンとレビがヤコブから咎められるんですけれども、それに対して彼らも引き下がらないで、私たちは妹が遊女のように扱われていいのですかっていうふうに訴えるんですが、彼らが完全にこの 怒りと復讐心に支配されてしまっていたんだなというふうに思わされました。確かに最初はディーナは被害者としてされてしまったんですけれども、そういった被害者意識を持つことが、かえって後でそれを温めることによって、今度は自分が大きな、もっと大きな加害者になってしまうこともあるということですので、私たちがこの誇りや名誉、また傷つけられたり、また恥ずかしめを受けられるということは、本当に感情的に苦しいことですし、傷ついたり、苦しい思いになるんですけれども、でも本当に私たちは、復讐によってそれを乗り越えることは決してできないんだということを思わされました。以上です。
はい、私も一緒ですけど、この悪だく、悪に対して悪で報いてはいけないなということを思いました。まあ、創世記の49章を見ると、ヤコブが息子たちに最後の祝福の祈りというか、予言の祈りをするんですけれども、やはりヤコブはこの時の虐殺のことをすごく覚えていて、シメオンとレビが暴虐の道具で、いかに任せて人々を殺したという、イスラエルの中に散らされようと、呪いをかけられてしまったんですけれど、やっぱり主がそのことをよく見ておられないということを、改めて知りました。また、まあ、全体的にこのベテルに登れなければいけない、まあ、シェケムという途中でとどまってしまったり、またそういうことがあったゆえに本当に多くのトラブルが生まれていったんだなということを思いました。イスラエルという名前は変えられたんですけども、またいろいろな肉の思いなどがあったんだなということを思いました。以上です。
はい。私も、この、まあ、本文で、このヤコブの息子たち、シメオン、レビたちが取ってしまった行動を通して、反面教師として、まあ、避けるべき行動を教えられています。報復をしてしまう。剣を抜いて虐殺してしまう、略奪してしまうというのは、これはより大きな罪にまで至ってしまったということですので、本当にこのような敵からの攻撃、敵の罪に対して、神の民が、はこのような肉の反応を本当に避けなければいけないということを、私もここから教えられています。これは、盗賊も略奪、を、こう、街中で行ってしまったということですので、本当にそれこそ大きな罪に発展してしまうということを避けなければいけないと思いました。
はい。私は19節から23節のところで、避けるべき行動として、欲を中心に生きることは避けなければいけないと思いました。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生むという、その御言葉を思い出したんですけれども、この一人の欲によって一族全体が滅ぼされる、この結末を見たときに、本当にこう、警戒しなければいけないなと思いました。また、そういう人たちと距離を置くことの大切さというのも覚えました。御言葉によって神様からの示しがないで、そこに住み続けた結果、同じような泥沼にはまっていった、この息子たちを、ヤコブの息子たちを見たときに、やはりきちんと神様の御心に従うことと、また距離を置くことも大切だなと思わされました。はい、それでは、適応のために黙想していきたいと思います。自分自身に具体的にどのように適応していったらいいのか、神様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は今日の話の次元とは全然違う感じですけれども、まあ被害者意識ということで、なんか今 やることがいっぱいあるというか、環境的にちょっと落ち着かないところが多くあって、それをなんかこう、誰か人のせいにしようとしてなかったかなというふうに思わされて、なんか神様見心を見るんじゃなくて、でこの環境とか人とかを見て、なんか人に責任転嫁をしようとしてなかったかなというふうに感じました。なので、でこの今与えられている裏の環境とかやらなければならないこととか、そういったことを、で神様に見守っていって、でこの見心であるので、まあ、行っていく。そしてまた、その道が開かれるように、すべてが順調に整えられていくように祈るということをしたいと思います。以上です。
はい。私は、皆さんの分かち合いなども聞いて、やっぱり突然自分に、自分の身内や、そういうものに、この、まあ、不幸なことがあったとしても、またそれは何か、誰かからされたとしても、やっぱりそれに対して、憎しみの思いで反応してはいけないなということを思いました。本当にしっかり主に祈り、どのようにすべきか。ヤコブのように、まあヤコブが一番悲しかったと思うんですけど、このディナーのことに関しては。しかし、ヤコブは本当にそれがどういうことなのか、やっぱり考えていたんじゃないかなということを思う。まあ息子たちが先走ってしまったんですけれど、こういう問題に対して、必ず主が働いておられることを、で主の御前で祈らないといけないということを思いました。以上です。
はい。今日私はデボーションを通して、ヤコブが走っていたように本当にまずいことになったという状況を見る中で、神様の民はこう何か相手からの攻撃や災いを受けたときに、本当にこの祈って自分のうちに罪はないのかと、そのようなへりくだった思いを持って死の見舞いに出るべきだと思いました。もう私の今使わされている現場でも、気性が荒く、光を周りにぶちまける、そのような方がいらっしゃるんですけども、まあそういう方からこう害を受けたときに、対して怒るのではなくて、まあ自分自身、クリスチャンとして、どうあるべきかというのを、まあ、死の御前で、こう、祈り、対応していくべきだなと。まあ、そのような細かい点一つ一つに対しても、まあ、死の御前に出て、対応していくべきだと、今日は、理解しました。以上です。
はい。私は、御言葉をいただいて、御言葉に従って歩んでいくことの大切さというのを、改めて教えていただいて、今、大阪宣教旅行に出ていこうとしているんですけれども、私自身は自分で御言葉をいただいていくというふうに決めているんですけども、このチームの中に救われたばかりの方がいらっしゃって、その方が今、まあ、いけるかどうかという事態にちょっとなっているのを見たときに、ああ、御言葉からそういえば示しをいただいていなかったなということを今思い出しました。やっぱり本当に取りなして祈るべきだったし、また御言葉から示されて決断するようにしっかり教えてあげないといけなかったんだなということを思って、まあ、悔い改めつつ、まあ、今からでもそのように伝えていけたらいいかなというふうに思っています。はい、では一言祈ります。愛する天の神様、ありがとうございます。今日も私たち御言葉で語られたこと、主を適応しながら歩んでいきたいと思います。聖霊様、助け導いてください。私たち一人一人、主の御心にかなった歩みをすることができますように。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、 多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。